日本盲人会連合の第72回全国盲人福祉大会が5月26日から28日までの3日間にわたり、北海道札幌市のニュー大谷イン札幌、札幌市民交流プラザ、札幌文化芸術劇場ヒタルの2会場で開催されました。大会2日目の27日にはニュー大谷イン札幌でフォーラムが開かれ、多くの参加者があり、関心の高さが伺われました。このフォーラムは今大会のスローガン、つなごう医療就学就労福祉にちなんで、スマートサイトロービジョンケアをテーマに開かれました。コーディネーターの札幌市視覚障害者福祉協会近藤久恵会長の進行のもと、助言者に日盲連竹下芳樹会長を迎え、パネリストには金医協札幌病院眼科副課長永井春彦氏、鍼灸マッサージ治療院青空空間代表山田秀夫氏、札幌市視覚障害者福祉協会視覚障害生活訓練専門職員小宮康雄氏の3名の方が登壇しています。今月号では金医協札幌病院永井春彦氏からのロービジョンケアの起こり、そして全国に広がるスマートサイトについてのお話をお送りいたします。1、今広がるスマートサイトロービジョンケア前編。
最初に少し自己紹介をさせていただきます。生まれたのは京都で、今札幌で医者やってますけども、私の父は全盲の視覚障害者でした。京都府立盲学校の教員をしておりました。日盲連というのは実は私にとってはとても懐かしい言葉の一つであります。というのは子供の頃ですね、全盲の父にいろいろなものを読まされたことがあって、今では音声読み上げ装置だとかインターネットの音声出力でできること、昔はですね、昔の視覚障害者は自分の子供を目の代わりにこき使っていたという、そういう時代、まあ、今でもそうかもしれませんけども、例えばその新聞のラジオ欄の番組表を読まされるとかよくありました。で、中で展示毎日の表紙をですね読めという作業もあって、その中にですね日盲連という言葉がよく出てきましたね。例えば日盲連湯河原で定期総会とかね、そういう見出しがあって、小学生には何の意味かさっぱりわからないけども読まされていたという記憶があります。そういうことで当事者の家族の立場で20年近く過ごした上で、眼科医になって30年いろいろ仕事をしてきて、まあ、その中で特に眼科医療と視覚障害あるいは視覚障害リハビリテーションをつなぐ仕事を主に続けてきたものとして今日のお話をさせていただきます。で、冒頭で父が京都の盲学校の教員をしていたということを申し上げましたけれども、ちょうどその私が小学生の頃ですね、竹下会長が京都の学校にいらした頃ですね。ですからいろんな関係で私の京都の昔のうちにもおいでになってお会いしていて、こっちは小学生で竹下会長はまだ学生だった頃ですね。それが50年経ってこういう形で一緒にお話しするなんてことは全く想像もできない話で、しかも札幌でっていうのもあって、非常に今日は面白いなと思ってお話をさせていただいております。ロービジョンケアあるいはスマートサイトというこの2つの言葉ですが、この数年ですね、視覚障害の世界各分野で盛んに口にされるようになってきた言葉で、皆さんこれ分かるようだけどなんかよく分からないし、どうもつかみどころのない言葉だなというふうに受け止めておられる方が多いんじゃないかと思います。ロービジョンケアの方を先にですねお話ししていきます。ロービジョンケアあるいはその前のロービジョンという言葉だけを取って考えていきますけれども、このロービジョンという言葉が世界で最初に使われ始めたのは1950年代のニューヨークだというふうに言われています。まあ、もちろんその視覚障害ブラインド盲人ということで、それに対するいろいろな取り組みが出されていたとは、まあ、古い歴史があるわけですが、全く見えない方ばかりではないと、ある程度視覚が残っている視覚を持った状態で だけど目が不自由であるという方はたくさんいらっしゃるわけで、一つはですね、弱視教育という形で古くはイギリスなどを中心にいろいろな取り組みをなされていたところではありました。ただその教育の分野に限らず、より広い範囲で高齢者も含めて、まあ、もう一つはその戦争で生まれてくる傷痍軍人への対策とも含めて、ブラインド、完全な失明者には至ってない視覚障害者も対象に、残されたその時点で持っている見え方、視覚をできる限り有効に活用する工夫も合わせてしていこうと。それ以前の感覚代行、見えなければ他の感覚、聴覚や触覚を使って補っていこうとする発想とは別に、まだ持っている視覚をどれだけ使えるか頑張ってみようというような発想で進められてきたところが、ロービジョンという言葉で表される取り組みであったわけです。で、日本でも古くから弱視教育ということはありましたし、日本でロービジョンという言葉が広がり始めたのは1980年代に日本眼科医会が諦めないでロービジョンというキャンペーンをやった時期があります。この頃ですね、なぜロービジョンという言葉を使ったか、一つの理由は弱視という言葉がね、医学用語の弱視といわゆる社会的な意味でいう弱視とが定義が異なると。医学用語、病名としていう弱視は治療すれば治る状態なんですけれども、社会的に言う弱視というのはいろいろな治療をしても治らない状態であり、ここで同じ弱視という言葉でその2つを表して議論をすると話が噛み合わないということがあるので、弱視とは別の意味でブラインドには至らない、完全な失明には至らない視覚障害のことをロービジョンと呼んで、それに対するいろいろな対策を進めようということを始めたのが1980年代の日本眼科医会の取り組みでした。で、さらにロービジョンという言葉がより広まったのは1991年に国立身体障害者リハビリテーションセンター、今の障害者リハビリテーションセンターが厚生労働省主催の眼科医師向けの研修会を始めました。視覚障害に対する補装具の処方ですとか、さらに別の広い分野への連携も含めた今でいうロービジョンケアを眼科医が中心になってやるぞと、そのコアになる知識をですね、研修会に参加させて眼科医を教育するという取り組みが1991年から始まっていて、その中でロービジョンケアという言葉が盛んに使われるようになって、その研修を修了した医師が少しずつ増えていく中で、全国にロービジョンケアが少しずつ広がっていたという流れがあります。その後、その研修会を修了した医師たちが中心になって日本ロービジョン学会というのが2000年にできまして、その創設の準備の段階から私は理事として関わっていたわけですけども、学会の名前をどうするか、名称案もいくつかあったんですけども、その中で日本ロービジョン学会っていうふうに選んだにはいろいろ理由がありまして、なるべく多くの眼科医をこの分野に目を向けさせることが大事だろうと、その時に古くからある言葉を使うよりは新しい言葉を使って、それは一体何なんだろうというふうに興味を引くような名前であることが望まれるということが理由の一つだったわけですね。で、それで日本ロービジョン学会という名前で、まあ、20年前にそういう学会ができたというのも、日本でロービジョンという言葉が広まる大きな一つの契機であったということになります。一番大きかったのは2012年春の診療報酬改定の中で、ロービジョン検査判断料という算定項目が出ました。皆さんご存知のように、日本の医療は国民健康保険にしても社保にしても保険診療で医療を受ける限りは、厚生労働省が定めた診療報酬の点数の枠組みの中で全てが行われるわけですが、それ以前ロービジョンに対してですね、いろいろな取り組みを診療の現場でしても保険制度からの報酬の手当というものはなかったわけです。それが2012年の春にロービジョン検査判断料という名前で、一定の条件の下でロービジョンの方にそういうケアをした場合に診療報酬として認められるということになりました。点数を算定していいですよという条件の中に、先ほど申し上げた厚生労働省主催の国立派で行われる研修会を修了した医師が常勤でいることと挙げられましたので、非常に大きなきっかけになって、この研修会を修了する眼科の医師が非常に増えたということがあります。その研修会、1991年に始まってから診療報酬点数化されるまで21年の間に全国で 終了した医師の数っていうのは334人でした。あまり関心を持たれていなかったというのが実情だったわけですが、診療報酬点数化されてから2018年度末までの7年の間に増えまして、今全国で1226人の眼科医がその研修会を修了しています。まあ、そういうことで全国でもですね、ロービジョンをある程度専門的に見ることができますよというロービジョンクリニックの数も増えていますし、確実にそういう対応というのは広がってきているということが言えるかなというふうに思います。で、難しいのはこのロービジョンという言葉ですね。もともと英語なので、英語でロービジョンという場合、このビジョンの前にローという言葉がついているわけです。ローというのはブラインド、ビジョンがない状態だから、別の言い方をするとノービジョンになるわけですけども、ノービジョンとロービジョンというのは明らかに違うので、ロービジョンの中に完全に視覚を失った失明された方、全盲の方を入れるということは理屈の上でありえないんですね。ですから英語でロービジョンといった場合はブラインドの方は除いてということになるんですが、日本語でロービジョンといった場合ですね、日本人が日本語でローって言ったときに、そこまで厳密に言葉の意味を考えて使うことはないので、非常に曖昧なことになってしまいます。ロービジョンケアといった場合はですね、そのロービジョンでいらっしゃる方が病気が進行していった結果として失明されるであろうということは十分あるわけですから、そこまで病気が進んでいったところで私たちはここまでしか見ませんよという話は絶対にならないわけですから、当然その方がその先経験されるであろうことに対しても対応していくという、そういうスタンスでないと成り立たないのがロービジョンケアだと思いますので、日本ロービジョン学会としてもロービジョンという言葉をある程度見える方に限って使うというスタンスは取っていませんし、ロービジョンケアという場合は当然失明された方に対する対応まで十分できるだけの準備をするべきであるというふうに言ってはいるんですが、個々のドクターの受け止めというのは様々ですので、その辺はなかなか言葉として難しいところはあるというのが実情です。あと難しいのはそのロービジョンという言葉の定義としてね、視力とか視野だけで、検査値だけで障害の重さは決まらないとかありますね。あの明るさに対する順応のことが問題になることもありますし、色がわからないことが問題になることもありますし、視力の数字だけでロービジョンを定義してしまうというのはあまりにも乱暴であるということで、それは今では定着していません。ただし国際的な統計を取るとか、きちっと区分をして数を出さなきゃならないというときに、その視力や視野の数字で区切るということをせざるを得ないという状況が、ここではこういう定義をしているということをはっきりした上で、そういう統計上の言葉としてロービジョンという言葉を使う、それはあり得るかというふうに思います。そのロービジョンケアをですね、広げていく中で、眼科の医療の場面でできることだけでその患者さんのニーズを満足させるってことはできませんから、特に就労就学というようなニーズがある場合には、眼科医療の分野に限らず、それぞれの専門分野の方と連携を取って、その人の希望が満足できるような方向で連携を取ってしていくということが大事であるということは当然なわけですね。それをやれと言ってもなかなかそうはいかないというのが実情で、それを何とかして少しでも多くの眼科医にそういう連携の入り口としての役割を担わせようということで始まったのが、このスマートサイトと名付けられたプロジェクトです。2005年にですね、アメリカの眼科学会 AAO というところが始めた取り組みです。眼科医がなぜその入り口の役割を果たす、そこの部分でそこの役割が大切なのかというと、目の不自由な方、どんな方でも1回は必ず眼科医の診断が受けられていると思うんです。子どもの時であったり大人になってから、いろいろその人その人経過によってあると思いますけども、この目はこれ以上治療してもこれ以上は良くならないんですねという話をどっかで眼科医はしてるはずですね。その時にそこで終わりになってしまってと、それまで多くの場合そうであったように、その次の段階のですね、もう学校であったりリハビリテーションの施設であったり、いろいろなところにつながって先の生活を続けていくための方向に行くまで何年もよくわからないまま過ごしてしまわなければならないというようなことがまあ、あったわけです。で、それをそうではなくて、なるべくスムーズにその次のステップにつながるようにするための役割を眼科医が果たせばいいだろうと こが一つの鍵だろうということで、アメリカの眼科学会は何をやったかというと、その眼科学会のホームページの中にスマートサイトと名付けられた一つのページを作ったわけですね。でそこからそういう自分が診療現場で見ていて、この方はロービジョンケア、あるいは視覚障害違反の専門的な対応が必要だなという患者さんを見たら、その基準としては日本でいう視覚障害者の等級の基準よりももっと緩い非常に大雑把な視力と視野の基準があって、大体その辺に該当するような方を見てこの人はというふうに思ったら、そのホームページからスマートサイトのパンフレット、ハンドアウトと名付けられた、それをダウンロードしてそれをその患者さんに渡しましょうと。その視覚障害についての詳しいことまで勉強するところまでできる眼科医というのはそんなに多くはないという前提で、書いてある中に分からなくてもいいからとりあえずそのパンフレットを渡せと。そうするとそのパンフレットの中には、視覚障害というのはどういうことなのかと、どういうリハビリの道筋があって、どういうところに相談すればどういう可能性があるのかと、見えなくても諦めることは全くないんですよということが書いてあって、それをお家に帰ってご本人あるいは家族の人が読んで、そのパンフレットの中にそれぞれの地域の相談先が書いてあるわけで、そこに連絡を取って自分に必要な次のステップのケアにつなげると。パンフレットを渡すだけであればどんな眼科医でもできるでしょう。拡大鏡はうちにはないとか、その拡大読書機なんかうちには置いてないとか、そういう言い訳でうちではロビジョンケアはできませんよとかってことはしないで、パンフレットを渡すだけなら誰でもできるだろうということで始まったのがこのスマートサイトです。ちょうど私が2回目の留学でカナダにいたときにですね、カナダのトロント大学というところにいたんですけども、そこのロービジョンを担当していたドクターがこのスマートサイトを立ち上げるときの委員の一人だったんですね。でそれで、その話を知って、その翌年2006年に日本に帰ってきたところで、アメリカでは今こういうのが始まっているぞと、日本でもこの仕組みを取り入れてこういう取り組みはできないかなっていうふうに研究会で報告したのが、日本でスマートサイトの話をした最初ということになっていて、今日のこのスマートサイトが広がる元を作ってしまったのは私ということなんですね。最初にできたのが2010年に兵庫県眼科医会で翼という名前で、これは全ての眼科のクリニックにですね、その翼というパンフレットを置いておいて、ロビジョンケア、視覚障害リハの専門的な相談が必要だなと思ったらそのパンフレットを渡して、そのパンフレットには兵庫県の場合は兵庫のアイライト協会というところにつながって、そこで相談してその先の相談先につながるような対応してもらうというような仕組みですけども、それが始まったのが日本で最初のスマートサイトモデルです。その後そういうリーフレット、パンフレットで渡すという形が主流ですけども、それ以外に市の県ごとの眼科医会のホームページの中にそういう情報のページを入れてですね、そこからダウンロードしたものを患者さんに渡すというようなスタイルだとか、都道府県ごとにいろいろスタイルは違いますけども、今では一番新しい情報で34都道府県で実施される状況になっています。今現時準備中というところは9件ありましてですね、残り4件なんです。実はこの4件については日本眼科医会がその4件のロービジョン担当の代表者を呼んで、その日本眼科医会でロービジョン推進を担当しているものが講習をして、こういう形でスマートサイトを立ち上げるように努力しましょうということをして、おそらくそこから1年から2年のうちにはそれぞれの県でのスマートサイトモデルというのができるというふうに言われています。日本の場合は都道府県ごとの発展になりました。で、都道府県ごとのスマートサイトモデルを作る中で、眼科医の集団だけではなくて、それ以外の医療分野以外のですね、いろいろな活動されている視覚障害のリハビリ、ロービジョンケアに関わる職種のいろいろな分野の方とロービジョン の, そのネットワークを作るという作業をまずやった上で、スマートサイトを立ち上げるというような流れになっていて、そのあたりは地域でのネットワーク作りという意味ではアメリカのスタイルよりもより患者さんの実際の生活されている地域のに密着した形でのシステムになっているだろうなというふうなことがあります。
フォーラムに関するお問い合わせは組織部団体事務局までご連絡ください。電話は 03-3200-0011 番03-3200-0011 0011番になります。